備してないんですけど、ですね、耳掃除をしましょうということで、ね、ちょっと話をしていきたいと思います。今、全農の方ですね、まあ、牛の健康チェックということで、BRDC の病原体というか、9種類のマイコプラズマのモビライディス、ディステンパー、ボビス、ヘモマイヘミア、RS、EVD、ウイルス、コロナ、ヘルペスという形で、まあ、一括で健康チェックができると。まあ、鼻の方から鼻の粘膜を取って、それを、まあ、千葉の方の全農に送って、すると、まあ、1ヶ月ぐらいでその結果が送られてくるんですけど、まあ、その中でちょっと4件ぐらい私、それを利用 してまして、まあ、結局その結果が来て思ったんですけど、ほとんどマイコプラズマのディスパーですね、ディスパーがほとんど4件とも出てまして、あとはもうボビライリスですとかね、これがちょこ、2件ぐらい、あとIBR が1件あったんですけど、まあ、それはもうしょうがなくて、他のやつは出てないということです。でも、その1件の中の、まあ、流水帳の、60頭ぐらい飼ってる牛のが、まあ、去年の暮れ、夏からですね、ちょっとこう微熱がずっと続いてて、でなかなかこう、治療しても、まあ、風邪症状なんですけど、何も反応しないということで、まあ、ずっと悩んでたんですけど、まあ、アデノじゃないかということで、まあ、最初、挙動病院の方にお願いしたときには、まあアデノが結構出てまして、あと、まあ、抗体が上がってたんですけど、まあ、アデノじゃないかということで、まあ、そのウイルス性だから、なかなかこう、状態も上がらないよって話はしてたんですけど、まあ、でもずっとこう、まあ、農家が食べないっていうもんですから、私もどうしたらいいのかっていうことで、前役の岡本先生にちょっと相談したところ、耳掃除をしたらどうっていう話で、耳掃除っていうことで、マイコですかっていう方は、そうなんだけどねって、まあ、一応それで、まあ、来てから話をするということで、まあ、結局農場に来てもらって、で耳掃除をこういうふうにするんだよということで、まあ、ウェットアルコールの、入ったウェットティッシュで、まあ、耳下葉、中を、外耳を掃除して、で毎日にをちょっとポッと、外耳の方から入れてあげると、まあ、食べ出すよということで、で、まあ、簡単な方法なんですよね。まあ、結局今まで解剖、耳洗浄するときに、まあ、カテーテルとかいろんなものを使って、その鼓膜を破ったりするんですけど、まあ、で、洗浄するんですけど、まあ、ただ、その外耳を掃除すると、それだけで、まあ、食べ出すっていうようなことで、まあ、結局その農場に来てもらって、やっぱりその外耳を見てみるとものすごく汚れてるんですね。で、まあ、掃除をしてやって、なんとかそれを食べないやつをやってみると、翌日、だんだん食べるようになりましたっていうことで、農家もものすごく喜んでたんですけど、まあ、なかなかこう食べ出さないのもいるんですけど、まあ、一つにとってはものすごくいいのかなという気がしました。で、まあ、そのさっき言った全農の検査を見ると、そのボビライ、ディスパーですが、そのマイコプラズマが全農家にいるということもありまして、で、ディスパー自体はその病原菌自体というか、そんな病原性も弱いんですけど、まあ、何らかの作用があるんじゃないかなと今思っておりますので、まあ、試しに、なかなかこう肺炎とかそういうのが、まあ、収まらないとか、まあ、岡本先生に言えばすれば、本当も肺炎で困ってた農家が、 その耳掃除をすることによって半減ぐらいするというような話も聞いておりますので、まあ、肺炎とかそういうのがで困っているような農場があれば、まあ、まず耳掃除をしてください。で岡本先生が言うんですけど、まあ、大体こう何ですかね、3ヶ月ぐらい、まあ、哺乳で、まあ、ミルク哺乳瓶飲ましている農場はそういうのが多いということなので、多分その飲ませ方とかそういうのでまあ、耳とその口から、まあ、耳の方にかけてその、まあ、ミルクが外耳の肺耳の中に入ったりなんやかりするっていうのも一つの考え方であって、であとその母乳から離したり、あとそのミルクを離乳するときに耳洗浄をするといいよっていうような話でした。まあ、一応その農家時代はやってるんですけど、まあその農家もちょっとこう今息子さんがちょっと代が変わって、まあ、結構まめな農場なので聞いてみると、まあ、この前はちょっとその耳洗浄の話があったんですけど、で、まあ、3ヶ月ぐらいでしていって、どこで感染しているのかっていうか、まあ、耳が汚れてくるのかとかっていうのをしたみたいですね。そしたら1週間ぐらいでも分娩後1週間ぐらいでその耳が汚れてるので、まあ、その辺からおかしいのかなというようなことも言ってました。だから末期急産お産とかそういうのでも耳の中が汚れてきてるので、まあ、そういうのも一つのあれかなと思ってたところでした。まあ、一応その、まあ、話題提供ということで耳掃除をちょっとしてみてください。あとそれとですね、馬の方で、ちょっと石川先生がちょっと私の方に言ってきて、俺どうしようかなと思ってたんですけど、遊水町に養老院というか馬の高齢化がいるところがいたんですけど、大体100頭ぐらいいるんですけど、私が最初見て、まあ朝は熱が下がるんだけど夕方になると38度5分ぐらいに上がってると、で食欲はあるんだけどちょっとおかしいということで、まあ、見たんですけど、まあ、その時に昼ぐらいに見て38度ぐらいだったんですよね。で特にその気になったのが心拍数が、まあ、大体120ぐらい、馬で120というのはすごいなとは思うんですけど、結構速脈で何だろうっていうような感じで、まあ一応農場の方と話をしていると、まあ血液検査をしてもらいたいということもあって、でまあ熱が続くので抗菌剤とその匂わすぐらいだったんですけど、まあ翌日まあ課題ちょっと別な件で大学の方にしてくるっていうその農場に大島大学が来るということで、まあ、石川先生、畑添先生とかと一緒にその馬も同時に見てもらって、で、まあ、結局その現場 その畑添先生なんかと話をしていると、まあ、心臓とかそういうのは少しおかしいような気もするんだけど、まあ、ちょっとあとその脾臓あたりも大きくなっている、直径するとなかなか入らなくて、まあ、左の方に脾臓が触れるというような形だったので、まあ、肥炎、あとその貧血なんかもあるということで、その時はもうその時で、まあ、その寝合わせと抗菌剤で様子を見ましょうということで、でその夜に石川先生からですね、この疑いがあるから先生検査した方がいいですよってメールが来たもんですから、ちょっと慌ててしまって、まあ、その疑いがあるっていうのは馬田先生貧血なんです、まあ、法定伝染病ですよね。で、えって法定伝染病私どうすればいいのっていうことでものすごく戸惑ったんですけど、まあ、一応その私が気が付いたのは10時半だったんですけど、それからちょっと畑添先生に電話を入れたり、うちの弟に電話したり、この法定伝染病どうすればいいのかっていう、まあ、疑いなんだけどということでいろいろ話をしていてちょっと落ち着いたところもあるんですけど、まあ、一応それが金曜日だったんです。 で一応その、まあ、翌日に過去に連絡をして、でまあ母もそんなに慌ててないと、旗取先生も慌ててなくて、まあ、うちの弟も全然慌ててなくて、まあ、自分だけがこう慌ててるような感じだったんですけど、まあ、結局その、まあ、馬その法定伝染病と馬の伝染性貧血ということで、まあ、そこまでその国も慌ててないような感じがあるんですよね、まあ、聞いてみると。で、まあ、自分たちの方も結局その、まあ、法定伝染病が馬伝染性貧血が出ると、まあ、結局 そこの馬の自体も全部がこうちょっと殺処分の対象になるんじゃないかと、そこまで私最初思ったんですけど、そこまでないような言い方だったので、まあその法定疫じゃなくてよかったなとは思うんですが、まあ今そのトンコレラとかそういうのでいろいろとその法定伝染病が出てるような世の中ですので、まあ、そういう基礎的なそのなんていうのかな、対処法とかそういうのもやっぱりこう自分なりにやっぱりこう自分が当たった時にどうすべきかとか、そういうのもちょっとあの頭の中にそのあの入れておかないと、まあ、バタバタするなということで、まあ、あの月曜日になってあの結果が出るんですけど、まあ、月曜日になってあの本当に連品だったら多分新聞に載ると思いますので、まあ、その時はその時の話なんですけど、まあ、一応そういうやっぱりその法定伝染病とかそういうのですね、馬を見てないからとか豚を見てないからというかということじゃなくて、自分がその置かれた立場っていうのをやっぱりその理解して、その時にうまく対処していくようなあの勉強法をしていかないとダメなんじゃないかなということで、ちょっと話題提供ということで話をしてみました。まあ、一応そういうことです。
山先生ありがとうございました。大きく分けると2台で外耳炎の話で耳掃除をしましょうという話 と、法定伝染病の動物って逆に見ないですもん、普段診療されている先生だと見ないと思って、多分もう大学の頃習ったなぐらいの感覚だと思うんですけれども、もしかしたらの時に疑って対処ができるような対策も立てておかなきゃいけないんじゃないかというお話だったと思います。それでは何か、ご意見やご質問ある先生がいらっしゃいましたらお願いします。はい、
あの今の外耳の今の外耳のお話で、あの10桁辞表と10桁辞表と中耳炎とか肺炎とかはこう一番最初でつけるかギリギリつけるか片耳だけつけるか一番外側につけるかっていつも思ってるんですよ。昔からあの10桁辞表で中耳炎とか風邪が何日ここでも何回かそういう話があったんですけど、で結局そういうのの延長としてそのまあのお話だと思うんですけど、先生なんかそれどんな風にしてますか。こう10桁辞表をこう奥まで入れるとそこで風が通らないから、だけど格子はですよ、しないと今度は耳がこうホールドドッグみたいになって骨曲がってしまうんですよね、外側に使うと。そういう問題は先生どう思われますか。
確かにあのマイコプラズマがですよ、あの出だしたのはやっぱり辞表をつけ出したからだと思うんですよね。あれがなければ多分マイコもそんなにあのなかったんじゃないかなと自分なりは思ってるんですけど、まあ、ただその場所をつけてどうものとかっていうのは私あまり考えたことがなく、結局その、 あの農協の技術員とかそういう人たちがつけていくか、その農家の人がつけていくかということもあると思うので、だからその辺はこう自分としてはまだ何も考えてなかったですね。はい、他の先生方でその辞表の付け方でマイコの出方が違うとかっていうのはありますか。
あの10年くらい前だと思うんですけど、安藤先生も多分ご存知と思うんですけど、酪農学園の小岩先生がそもそも結構オフィシャルに発表されてて、その辞表を打ち込んだ側のマイコプラズマ中耳炎の発生率は優位に高いっていうのはもう明確になっていますし、で遅ければやっぱり発生少ないっていうのをオフィシャルに発表されて、まさにその通りだと思います
。遅ければっていうのは大体何ヶ月例ぐらいで打った方がいいっていう話になります。
後ろは分からなくなるので一 一番多分ベストなのはあの小さい自画自表 の重さがないやつですよね、を片方だけつけといて個体の判別だけは明確にしといた上で3ヶ月ぐらいとかで個体10桁自表を仕込めれば最高だと思うんですけど、
今あの農協は前は3ヶ月のというぐらいあの北検査という形でしてたんですけど、もう今ちょっと2ヶ月ぐらいで早めにしてますので、ゆっくりの指導みたいなのがちょっと入っているような感じで、早め早めにしたいようなことがあるみたいですけど、
まあ一応規則はですね、15日か1週間以内につけなさいというのがあの10桁の価値改良事業団の正式な、だからあとは全部規則違反のを起こしている。それで農業はつけるんじゃなくて、あれ建前は農家がつける形ですから。だから僕直接電話して聞いたら、頭数が合わないもんだから、あの10桁辞表のので頭数が1ヶ月で2ヶ月3ヶ月で検索したらインターネットで書いてますよ。だからあれなんで1ヶ月でこんだけ少ないのかって聞いたら、それはもうで特に自分たちで農家がつけなさいって書いてますよ、報告しなさいって書いてますよって言ったら、だからそこは実際はつけないから、だから堂々と法律違反を犯してて2ヶ月か3ヶ月だし、だからそれとこんな自分の辞表を小さく作って絵もらうとかいろんな問題っていうのをなんか話す場があればいいのになって僕いつも思ってるんですよ。結局全然実際は法律を無視してて、それで自分堂々とそれでいろんなことが通って自分たちがなんかできさを使ったら多分嫌いとかですよ、なんかこうすごくアンバランスなんです。一方では堂々と法律違反を犯していて堂々と言うと、一方ではこれは規則だからダメだと言うと、あんまりそれは極端すぎる面が今あるような気が僕はします。まあこうそういう辞表の問題も辞表が原因で中耳炎が起こっているし、分かっているのも何も改善しませんよ。8回で授業なの農協もどこもその発表もあるのちゃんと、あ、ごめんなさいね、話変な
すいません、議論が活発してきたところなんですけれども、本日あと4台ありますので先生のお話はここで、あ、よろしいですか、はい、
ディスパーだったの先生、酪農の講師でしたか、それとも和牛生産ですか。
和牛ですけど、
全部和牛、
全部和牛で、ただあの昨日4時に出ても話してたんですけど、やっぱりあの臨界センターでそこを利用してすると全部ほとんどディスパーが出てるらしいです。それは何でこんなに
全部の見てるの方もディスパーはすごい出る
ですね、
出ますよね。
だから病原性がどのくらいだろう。
いや本当それが、はい、まあ、ただすごく住み分けみたいなのも感じて、ボビライニス多いところボビス少ないんですよ結構。でボビライニスの方がやっぱ顔面変形までいかないんで、だから軽くディスパーとかにみんな流すといた方がいいんじゃないかみたいなのもしてて、
でボビスは全然出てない、うん、だから何なんだろうかな、ボビライニスで出てるおかしいんじゃないかなって思うん
ですよね全農さんのパワーさんで大量にその疫学調査したいんですね。
ボビスとボビスの積み上げかなりあるってことですよ。あんまりこうボビスだけ綺麗につけていたんですけど、まあ、ディスパークこんなに出てるってことは
じゃないの、うん、ディスパークボビスの出方
は、はい、ありがとうございます、はい、すいません、ではお時間ですのでここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。